デイリー神谷。
そうだな。まあでも学ぶことでね、そうするとまたちょっと話が参政党に戻りますけど、参議院が増えるとね、参政党っていう会派が組めるので、公職会派になりますから、はい。そうなると、またいろいろと覚えないといけないこととか、あと会派間の交渉とかね。参政党なんか今、会派としては名前出てきませんからね、参議院では。だからそういったところに、まあ名前が出てくるので、あとは今年はあれもあるな。参政党代表選挙もやりますね。党大会が終わった後だから、4月か5月ぐらいかな。そういうのもやって、変わってもらえるんだったら変わってもらうこともいいかもしれないけれども、まあ、まだね、皆さん参政党歴が浅いから、ちょっと難しいかなとは思いつつ、まあ、それは党員の皆さんの判断に任せますけど。
まあでもやっぱね、代表選という形で党内選挙ちゃんとやっているよっていう姿を外に示すっていうのも大事ではあると思いますし。
やっぱり、もともとはその、代表、戦ができるとこまで大きくなることを最初想定してなかったので、規約には書いてなかったんですけど、まあでも途中からやっぱり、まあ、大きくなったら当然代表とかはね、選んでいったらいいのかなというふうに思っていたので、いつまでも同じ代表というわけいかないんで、それはありましたね。まあ今年は代表選もあるし、選挙もあるし、選挙もね、参議院選挙だけじゃなくて、都議選もあるし、年末発表しましたけどね、秘書やってくれた望月くんとか、衆議院に出てくれた江崎さんとか、は、早々に手を挙げてね、もう多分今日1月1日ですけども、ね、駅とかに立って、神社とかに立ってやってんじゃないかなと、ふうに思うんですよね。だから彼らも、ね、絶対通してあげたいし、今年の、まあ、7月まではもう選挙やって、後半で、あれですね、まあ、今度1月の12、13もやるんですけど、古代史ツアー、今年は後半ちょっとたくさんやりたいなってのは思ってますね。もうね、しょっぱな7月の13に終わって、その次の週が3連休なんで、そこに次やろうかなとか、7月、9月、10月、12月ぐらい、7、9、10、12かな。今年は1月にやって、プラス4回だから、合計5回か。それぐらいはやっていかないと、合計30回あるので、
終わら
ま
な
だ
い。
5回だから まだ5回しか終わってないんで、今年5回やって、やっと3分の1終わりましたみたいな感じで。年5回ぐらいやると、あと5年で終わるわけですよ。長さんももうね、ガイドの長さんも60代ですから、あんまりゆっくりやってるとね、ちょっと神谷さんついていけないよって結構ハードなスケジュール組むんで、
確かに。
長
爪
さ
です
ん、
からね、毎回。
爪爪でやらせてもらいますからね。それもやりたいし。まあ本当はね、個人の願望を言えば、海外旅行とかも行きたいけど、今年は、まあ、無理かな。
もし行けるとしたら、どこ行って何をしたいとかあるんですか？
そうですね。やっぱりアジアで、まあ子供たちと行きたいので、したらまあ韓国とか、あとはまあベトナム、タイあたりですかね。まあ子供にちょっとベトナムはハードだからタイぐらいかな。シンガポールは去年、シンガポールと台湾去年連れてったんで、まあそうなると近場で言うと、韓国もだいぶ、私ももう韓国だいぶ行ってないんですよ。10年ぐらい行ってないから、だいぶ変わってるというのも聞いてますし、タイももうだいぶ行ってないな。ね、本当に前は年間多い時10回ぐらい海外行ってたんですけどね。
毎月のように
行ってました。
2018年、19年ぐらいはね、出ましたよ
で
ね。
もね、私直感当たるって言うじゃないですか、未来が。なんとあの時は、今行っとかないともう行けなくなるっていう、なんかそういう予感があったわけですよ。
いや、
し
言って
たら、
ましたよね、なんかそんなこと。
そうなんですよ。だから行けるうちに行っとかなきゃって言って、もう今しかないぐらいの感じで、無茶して、本当にひどい時なんか、帰ってきて、1週間空けずまた次の国とか、10日行ってて帰ってきて、またすぐ数日で海外行くとかっていうのを、めちゃめちゃ組んでたんで、でもね、なんか、あの時の方がやっぱり、ワクワクしてましたね、人生ね。
まあ、生き生きはしてましたよね。
だっていろいろ発見もあるし、気づきもあるしですね。やっぱ海外行くと解放されるからね、いろんなのが。
飛行機乗って数時間の時には10時間を超えるフライトで、まあなんかやっぱり大きく気分も切り替わって、普段とは違う空気の匂いの場所に立つと、 おお、なんか来たらって感じになりますからね。
ね。
異国に。
だから、で、私、議員がどっかで任期が終えられたら、まあ、事務局はちょっと見るとして、参政党のね。けど、まあ、その時までにはもう本当に、すごい、もうスタッフがしっと揃えといて、あくまでちょっと監査的な感じでやればいいよ、みたいな感じにしといて。やっぱりね、お金とか人事を投げちゃうと、変な人がなっちゃうと、もうぐちゃぐちゃしちゃうから、そこだけして、あとはまあ、半分ぐらいは自分の会社の仕事できるようにしておいてもらえば、まあ毎月のように海外研修組んだり、まあ時にね、参政党の議員団の視察組んだりとか、まあそういうのを法人でするのは得意だし好きですから、
そうやってね、実際海外のまた、まあ、ただ視察に行くだけじゃなくて、海外の、まあ、いろいろな政治家だったりとか、いろんな企業だったりとかっていうところと、まあね、コネクションができたりとか、意見交換したりとかっていうのが広がっていったら、まあ、もっと相乗効果で広がっていくでしょうし、
ねえ。
うん。
ただその時までに縁をもうちょっと強くしとかないといけませんね。
確かに、今ちょっと。
そう。だからね、私の、まあ一つ裏ミッションみたいな感じで、このままの円安じゃですね、なかなか海外行けないんで、私が任期中にちょっと円高に持っていけるような、いうふうに尽力しないとダメですね。
まあ、ドルもね、どうなるか分かんないですけど、やっぱまあ、1ドル110円ぐらいまでには、なんとか。
そうですね。
うん。
そう、110円ぐらいまで戻せれば、それなりだと思いますけど、まあでも、ね、その前に所得も上げないといけないし、税も下げないといけないし、今年参政党がちゃんと勝てば、減税勢力なんで、我々は。だから、減税の方向に持っていける可能性出てくると思いますよ。まあだから今だったら令和さんとか、あと、国民さんとかですね。それ減税勢力でしょ？共産党とか社民党もやっぱ減税だって言ってますから、それとも減税勢力、立憲が減税勢力だってよかったんだけど、立憲をやっぱりこう削らないといけないかもしれませんね、そうなるとね。まあ野党の中、まあ自民党ももちろんですけど、自民党と立憲がやっぱり増税勢力だから、そこからやっぱり減税勢力持ってって、まあ去年ね、国民主が103万円の壁を取っ払うって言ってくれたんで、まあ、さらにもっと進んだ減税をですね、今年やっていく必要があるんじゃないかなと思うし、その減税ただただ税下げるじゃなくて、税下げても大丈夫なんだっていうロジックをきちっとね、もう一回国民の皆さんに伝えて、減税っていうのは別にパフォーマンス言ってんじゃないよと。別に私もね、いつまでも税をゼロにしろとか、無税交換にしろって言ってるわけじゃないので、まだまだ税は財源だってみんな思ってますから、だからまあそういう人たちの思考にも合うような、なんかこう政策提言をしないとね、税は財源じゃありませんっていうだけでは、なかなかやっぱ多くの人がついてこれないんで。
そうですね、ちょっと理解できないというか、
ね。
大丈夫なのって不安が先立ってしまうので、
ね。まあ、そういった今年の抱負の一つはやっぱり減税の方向に日本を持ってって、内需を拡大し、日本人の賃金を上げて、円を強くして、日本人がまた海外に行ける、ね、気軽に行ける、そういう日本を取り戻すと。それがね、これは公私ともの目標ですね。政治的にも目標になってるし、私のね、この50代後の、人生を、謳歌するためにもですね、やっぱり私はまた再び世界回りたいですね。あと100カ国ぐらい行ってないとこあるんで、あと残り100カ国、
さ らに今
回り
度は
たいと思
ね、
いま
子
す。
供を連れて行くっていう楽しみもありますからね。
ああ、確かにそうですね。
いろんな世界を見して、次のやっぱり日本をね、担ってもらう世代に広く見聞を広めてもらって、また新たな調和を作っていってもらえないといけないですからね。いやー、今年もね、激動の一年になるんだとは思いますが、まだまだ全力で走り抜けていって、まあもちろんね、体にも気をつけていただいて、まあ去年もね、だいぶ酷使してすり減ってしまったと思うので、まあちょっとリカバリーの方にもね、エネルギーを使っていただいて、元気を取り戻して、またね、このお正月、英気を養っていただいて、また、日本全国、所狭しと駆け回っていただきたいと思います。神谷宗平、2025年の抱負ということで、お話を伺いました。今年も一年よろしくお願いします。それでは今日のデイリーカミヤは 2025年の抱負でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。